どうして私を探したのですか。私が自分の父の家にいるのは当たり前だということを知らなかったのですか。大切な存在がいなくなる。その存在を懸命に探す。心に痛みを覚えながら探す。不在の悲しみを味わいながら。誰もが経験する私たち人間の事実があります。そしてそのような時、私たちは思います。共にあった時、どれだけ近くいたか。大切な存在をどれだけ理解していただろうか。共にある、このことは、普段の何事もないかのような時に、それだけ身近で、いつも親しく感じられるという事情ではない。このことは、神との関係についても当てはまるでしょう。神が共におられます。このことの深さを思い巡らすよう導かれます。何事もないかのような時に、私たちは、それだけ神に近い、そういう事情ではありません。神が共におられる。このことは、私たちにとって、恵み深い事実です。私たちの生活原理や、ライフスタイルの枠の中に、収められない事実です。福音書に、両親がイエスを探した出来事が記されています。二人は大切な存在を見失い、三日間、懸命に探しました。意味深いことです。彼らは、エルサレムの神殿に赴きます。そこから来たのですが、もう一度引き返します。するとそこで、イエスに再会します。そしてとても面白いと思います。なぜ、私を探し回るのか、と言われてしまいます。立場が逆転していますね。親が子に学ぶものになっています。ルカ福音書は、この時の様子を私たちの目に浮かぶように記しています。少年イエスは学者たちに囲まれ、その真ん中に座っていて、話を聞いたり、質問したりしておられた。今も、ユダヤの人々の間に残っております。大人たちの間に、まだ幼さを残す子供が座り、聖書について、またその解釈について語り合う、その交わりに加わることが許されます。一人の大人のように扱われます。自由に発言できます。12歳のイエスは、話を聞いたり、質問したりしておられました。ユダヤの人々の対話的な学びの姿が浮かびます。イエスは真ん中におられました。神の言葉が学者たちを通して語られていたでしょう。それに耳を澄まし、神の御旨を聞き取っておられたと思います。イエスがいなくなったと思う。どこにいるのかと思う。イエスは神の言葉と共におられます。イエスを探す。思えば、福音書にはそれが繰り返し記されています。イエスはしばしば弟子たちから離れられた。一人祈るために。そして、一人苦難を引き受けるために。弟子たちはその度にその存在を懸命に探します。心に痛みを覚えながら探します。不在の悲しみを味わいながら。けれども三日の後、日曜日の朝、イエスに再会します。弟子たちは、以前は気づかなかった深い事実を知るよう導かれます。救い主が共におられる。その恵み深さを、より深く、より確かに知るものにされます。困難な時、助けがないかのようになります。自分は一人ぼっち、そう強く意識させられます。クリスチャンもそうです。クリスチャンが強がることは意味のないことでしょう。イエスの両親も、弟子たちも、それを体験しているのですから。 イエスが見えない、このことが試練になります。そしてなぜですかと問いかけます。なぜこんなことをしてくれたのです、そう母親が尋ねました。そのようになります。イエスは答えられます。どうして私を探したのですか。私が自分の父の家にいるのは当たり前だということを知らなかったのですか。イエスは十字架にかかる前の夜、弟子たちにこう語ってくださいました。私がどこへ行くのか、その道をあなた方は知っている。しかし弟子の一人が返します。試練の中にある者たちを代表するかのように、主よ、どこへ行かれるのか私たちにはわかりません。私たちも同じです。時に心細い、なぜですかと問いかけます。そのような時、ご一緒に覚えましょう。御子イエスは天の父と共におられます。そして私たちのために取りなしておられます。私たちの思いを超えて近くいてくださいます。